皆さんこんにちは、ビーゴミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この番組、この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、馬渕さん、お帰りなさい。
すいません、先週は体調崩しまして、あのお二人に助けられてありがとうございました。
寂しかったです。
本当ですか。
はい、
リスナーの皆さん、もうなんか引っ張るのが大変だったよね。
嘘嘘みたいな。坂本さんがね、しっかりとリードしてくださいまして、無事に放送はお送りできたんですけれども、やっぱりね、馬渕さんもいらっしゃらないとしゃべくりカブカブじゃないよねっていう
良さが出ないです、ね、
とんでもないもん。
意外とあれですよ、真内さんが喋ってる間に何面白いこと言おうかなっていつも考えてるんだけど、そうそうそう、意外といないとね、面白いことは言えないよね。
ちょっと役に立ってたみたい
な。いや役にしか立たない
ですよ。じゃないじゃないですか。はい、いやもう本当にね、もうお元気、
はい、
ということでね、
はい、もう元気ってどういう表現ですか。
回復されてね、はい、よかったです。この笑顔を、ね、見られて本当に私もほっとしましたけれども、いや今体調を崩している方多いですよ ね。いや皆さんどんな、ね、対策をしてるんでしょうか。家から一歩出ただけでもなんかちょっとグダッと、ね、してしまいますけれども、まあ、熱中症対策とかも、ね、いろいろありますけど、コンビニに行ったら、パックに入っていてチューチュー吸うタイプのこうゼリーのね、ビタミン飲料みたいなあるじゃないですか、あれの塩レモン味っていうのが爆売れしてました。
そうなんだ。
はい、
買おう。
私も一つ買ってみたらこうちょっとね甘じょっぱい感じで美味しかったんですけど、やっぱり皆さん熱中症にならないようにとかね、なんかそういった対策気をつけてるんだなと。
そうですね、こまめに ね
思いました。
意外と塩分必要なんですよ ね。
そうそう、塩分なんか取っちゃいけないのかと思いきやね、この時期だけはしっかりと塩分も取りながらね、皆さん、生きていきましょうという感じですね。はい、はい、リスナーの皆さんにねほっとしていただけたのではないでしょうか。
意外とコメント欄でめっちゃ綾さんにアドバイスが塩分の取りすぎはダメとか。
そうですね、はい、
どこまでさでもさ、行くと熱中症になるかっていうと分かんないのが結構辛いよね。だから酒とかだったらさ、これ以上飲めばやべえかなとかなんとなく分かんじゃん、でも熱中症っていきなり来るんでしょ。
そう、いきなり、まあ、手足がもう痺れた時にはもうあれなんだろうね、
遅いよねっていう、だからそこも難しい。体調とかもあるじゃないですか。
そうです、
難しいね。
難しいですね。なので、ちょっとした異変もこの時期は本当に敏感に、ね、気をつけていかないといけないんだなという感じでね、皆さんもぜひお気をつけください。さてさて、坂本さんの書籍のお話ですね、はい、ここでプレゼントのお話があるということで、
確保してきました、
はい。番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせがございます。番組で毎週ご出演されている坂本さんの書籍、ずるい不動産投資、手間暇かけずに毎月50万円の家賃が入ってくる築古区分マンション投資入門、こちらを抽選で5名様にプレゼントいたします。さて坂本さん、どういった書籍なんでしょうか。
そうですね、名前の通り築古古いマンション、分譲マンションを買って、ワンルームじゃなくてもうちょっと広い、ファミリータイプのものを買って、それを貸すんですけど、地方に行くと物件価格が安くなっているので、家賃もかなり下限に設定すると、借りてくれるし、で利回りも、ちゃんと 10% 以上取れるし、一番いきます、で 5% ならリートリーンですよ。
なるほど、
それ以上取りたい人が、ちょっと事業リスクを取りましょうということで、一番いいのは僕が持っているのが 17% ぐらいのがありますね、
はい、17%。
これ今年仕上げたんだけど、
すごい、
これ結構ね、見た瞬間もう慣れてるから、これはいけるって不動産に聞いたら、これはいけますね、さすがですねって言って行ったんだけど、
地域
は北九州市です。
北九州で、
はい、強いですね、やっぱり坂本さん。いや、
そうなんですけど、もうずっと作ってるとさ、その場所がもうここに作るとこのぐらいの家賃で行くと分かるのって、駐車場がこの地域はねえぞとか言うと、これそのまま分譲でついてたりしたから、そう1万1000円乗るじゃんみたいな家賃にと。であとはペット科になってるようなその中古マンションがあって、普通30年前って基本規約がペットダメだったんで、ダメなとこ多いんですけど、古いとか OK になってて、なんだこれと思ってっていうと家賃が高く取りますという話
なんです。どんどん目利きになっていけるものなんですか。
もう全然積み上げなん で本当はこれはいきなり50万っていうのはやっぱり結構な額を投資しなきゃいけないんで、1軒ずつこう買っていって10年ぐらいかけていったんですけど、僕は3分間クッキングみたいに1人で1年でもうドーンって作っちゃって1年半ぐらい らいか作っちゃって、はい、ポートをこう作って、ほらこれ50万ちゃんと取れるでしょっていうのを証明しましたっていう話なんですけど、
不思議、ちょっとにわかには信じられない、
うん、読みましょう。
そう、あとね、基本持ってきたいんだけど、はい、317ページぐらいあって、もうめちゃめちゃ、
めっちゃ太い。
そう、そうなんですよ。あと僕いつもの本ってふざけて書いてるんですけど、うん、もう結構実用したんですよ実は。だからその真面目に書いてるんで、そういう意味ではすごく、あ、来週持ってきますんで、はい、あ、すごくそういう意味では意味がある本だと思うんで、ぜひお求めいただければと思います。
はい、7月26日来週の水曜日に発売の新刊ということで、はい、プレゼントのお知らせなんですけれども、コメントでリーコミさんの新刊は買うから応募しません、笑い笑いと、
アマゾンで受付中ですので、よろしくお願いします。
ぜひね、あの、予約をした上でプレゼントもね、記念としてご応募いただければなと思います。さて、こちらのプレゼント企画ですが、お申し込みは番組ページもしくはトップページ右上のプレゼントアイコンをクリックしてご確認ください。皆様からのご応募をお待ちしております。さあ、そして馬淵さんの新刊も今日、
は
い、発売なんですよね、はい、おめでとうございます。
超速勉強法、また改めてプレゼントのコーナーは次回、はい、
ぜひぜひ、
はいはい、楽しみにしております。あの、こちら発売前に重版が決まったということで、
本当皆さんありがとうございます。
すごいですね、もう注目度の高い一冊となっております。馬淵さんの新著、本日発売です。日本一忙しい経済アナリストが開発、収入10倍アップ超速仕事術。こちらも、Amazon でもですね、もう買えるということですので、はい、ぜひ店頭で見つけるのも嬉しいですもんね。
よろしくお願いします、
はい、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場は日経平均株価は下げ幅400円超となる急反落となりました。先物主導のインデックス売りに加え、前の日半導体関連株がアメリカ株式市場でも売られた流れを受け、東京市場でも値傘の半導体関連株が売られ指数を押し下げました。市場では来週日米欧の金融政策決定会合が相次ぐことから様子見ムードも強く、売買代金も5月11日以来となる3兆円割れと低調です。さあ、ちょっと400円超の急反落でしたけれども、このくらいのこう金額上下するのなんか慣れてきちゃった気がするんですけど、いやいや、
まあ、まあさ、でもさ、2万円の時と3万円の時でさ、パーセンテージがさ、はい、一緒だったらさ、その幅はでかいじゃん。
そうですね、
まあ、まあっていうのもあるよな、
はい、うん、まあ、当然それもありますけれども、うんうんうん、ちょっとまあドキドキもする展開ではありますが、うん、まあ、様子見ムードの中、材料はどんなところなのかというのを教えていただきたいと思います。
まあ、マクロから振り返っていきましょうか。はい、馬淵さんの資料からお願いします。
はい、直近の経済指標を確認していくと、まずあのミシガン大学の消費者信頼感指数、これはまあ結果は強い数字だったんですけど、うんうん、その後アメリカの小売売上高とか、あと鉱工業生産指数、このあたりは結構予想を下回るようなちょっと弱い数字が出てきました。あと住宅関連ですね、住宅建築許可件数と住宅着工件数、こちらもどちらも市場予想を下回るような数字が出てきたので、何かこのあたりをアメリカの株においては、あの、勝手にご都合主義でいいふうに捉えているというか、うんうん、CPI 悪かったよねと、利上げ2回無理だよねと、うんうん、やっぱりな、やっぱり弱いねと、うん、やっぱり1回じゃないかっていう、なんか確信を強めて、うんうん、アメリカ株に関してはあの強い動きになっているなっていうふうな認識です。
まあ、その通りです
ね、 そうですよね。
どっちですかみたいな話だと、
でも日本はね、なんかこの 逆に売られるというか、アメリカ株は強いんだけど、うん、日本株が軟調みたいな、
そうそうなんです
よね、少しなんかあの乖離した動きになってますよね、う
ん、
今ね。
日本は遅れて円高を織り込んだのかという動きもあるし、まあでも決算もまあちょっと近いんで、ポジションの調整とかもあるだろうし、うん、まあ、日本株飽きたから他行くよみたいなのもいるかもしれないし、いやいやいや、だって PR15.45 倍まで買い上げたら十分だろうって思うんだよね。だからこれからからいつも言うけど、来年のね、業績を織り込む水準になったら、うん、まあそれは17倍、16倍台後半でも普通かなと思うんですけど、うん、まあそれが何パー織り込むか分かんないですけど、まあ大体 10% ぐらい伸びると思ってるんですけどね、うんうん。
バフェットさんもいますしね、もっと注目をね、長く持って続けていただきたいところですけれどもね。
まあ、割安株の修正というのは、その株が上がってしまえば、終わりですからね。
寿命としては。
そう。だから業績が伸び続けるか、何らかの魅力がないと、株主還元をし続けるとか、いろんな魅力がないと厳しい。
何かニュースが大きくあったりすると、また伸び。
まあそうなんだけど、まあそれもやっぱ一過性なんだよ。あの、将来に、その影響するニュースだとしたら一旦はいいなと思うけど、それが5年後10年後の技術とか商品だったらそこまで持たないからさ、うんうん、だからまあでもただバフェットさんのニュースとかは需給的なものだから、はい、まあ、それは当然織り込むよねっていうのはあるんですけど、うん、なかなかでも日本株は高いなというのを払拭するようなニュースはあんまりないですし、業績がまあ、当然いいんでしょうけど、相当良くないとこの高いところまで買った人が意外と納得しないからね、うん、
でちょっと決算待ってる、
ね、待ってるっていうのが日本株なのかなと思ってます。
アメリカちょっと今強いじゃないですか、はい、うんうんうん、でこれを見て、まあ、逆イールド発生してるけれども、うん、1990年半ばぐらいの時って、うんうんうん、高金利でありながら、うんうん、インフレを抑え込んでかつ、うん、ソフトランディングできたみたいな時期があって、
ありましたね、
そう、そこの再来になるんじゃないかみたいなことを最近言い出す方が結構増えてきたので、うん、直近のコロナ湾岸戦争の時は、うん、逆イールドで景気後退だったんだけど、うん、もう一個振り返ると、うん、実は軟着陸できるんじゃないかみたいな方々も、今のアメリカ株の高さでおっしゃる方も増えてきてるなという印象ですよね。
そうですね、一応ソフトランディングはするという見通しの前提で今株が動いてるん
で、
そこはまあシナリオはそうなんだろうなと思うし、うん、まあ、業績面では一応年末にかけて業績は回復してる、うんうん、この、今決算が発表している、2級でボトムらしいですよ、
うんうんうん、
2級でボトムで年末にかけて回復みたいな、まあ、リストラ効果は少なくとも出るでしょうからね、は
い、じゃあ今こう慌ててね、なんか売ったりとかしないでこう、まあ、まだまだ長いので、
うんうん、まあ、米国株でも上がったけどな、
う
ん、だいぶな、
うん、そうですね、下で持ててた方は、
そうそうそう、うん、それはまあバタバタしなくていいし、なんか35,400ドルぐらいで、はい、買っちゃった方はおどっち行くんだとか、ちょっとプラスだけれどもっていうような感じかなとは思うんですけどね、うん、
はい、うん、さあでは日本に目を向けますと、
明日 CPI なんでこれがまあ注目点と、うん、やっぱりあの日銀のイールドカーブの修正あるんじゃないかって報道はかなり先走ってますけど、
う
ん、
そうね、
ちょっと上田さんの発言とか見ると、うん、まだなんじゃないかって思ってしまいますけど、
はい、まあ、僕はずっとない派なんですけど、ね、限界までない派なんですけど、
ですよね、うん、なぜかこういう風な雰囲気になっていて、為替がそれで動いちゃうので、うん、どうしようもないです、
ね、でも為替織り込んでるところちょっとあるよね、多分やるっていうのは、うん、逆にちょっともうちょっと安くなるかもしれないけど、
戻るかもしれないですね、
うん、まあ、上田さんはの実力っていうのは分かんないですけど、今上田さんがやってることって市場への対話だと思うんですよ、米国型の、うんうん、
あ、確かに、
そう、それをゆっくりこうやっている状況で、うん、はい YCC 行きますっていう話になっちゃったら、うん、何ですかみたいなだから急がなくていいと僕まだ思ってるんですね、うん、急がなくていいならここはもう対応をしっかりして、
ね、
で、まあ、ちょっとやるぞっていう雰囲気になってきて、その投機的な動きもそんなになくなって、うん、じゃあやるかっていうのを求めてるんじゃないかなと思ってるんですよ、ね、と言いながら極力極限までやりたくねえなっていうのが多分あると思う、うん、裏ではね、うん、っていうのが見通しなんだけど、うん、 よくでもねレポートとか見てると意外とエコノミストもここに関しては投げやりになって投げやりって言い方よくないけど言葉が分からないって言っちゃいけないから乱暴で、はい、いい加減やるんじゃねえかみたいな発言をしてる人がいて大丈夫かとか思うんだよね最近見てて。そうそうだからそういう言い方ねえだろうとは思っていて、でそうするとさまあだから日米の金利差が開いてとか言うけど、うん、まあでも円安抑えられてるのらいいんじゃねえかと思うし、うん、だからそこはねなんか僕はなんか乱暴だなと思う。それだったらもうどっち行くか分かんねえなら論調的にいやこれ市場の対話がねえとかいう話しといた方が綺麗じゃんと思うんだけど、うんうん、やっぱなんかあるんだろうね自分の中でね、おかしいと思うねこの強い気持ちがね、うん
うん、あと決算ですけれども、うん、ここまで、
まあ、氷のサイゼリアとかローソンすごい良い数字と、うんうん、まあコトビックスピリッツですね私も、うん、坂本さんもよく紹介してきた
お土産物、
はい、ね、でさらに双葉産業、双葉さんもご紹介されてましたね結構以前ね、ここもめっちゃ良かったというところで、はい、決算いい企業がたくさん出てきてるなっていう印象です、
ね、まあ、ゴルフスイーツはもともと売上がねこんぐらいだよっていう、うん、まあ、イメージは出てましたし、まあ、あとはやっぱり自動車は一産がいいところはいいんですよ、はい、うんと思います。はい
はい、このあたりの、ね、決算を踏まえて、まあ、指数どうなるのかというのを、ね、うん、次のコーナーで、ね、坂本さんに、はい、見通しを伺っていきたいなと思います、うん、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ業績は良い、うん、ということは日経平均は上がっていってしまうのか。
いや僕はね、はい、だってさショートしようって言ってんじゃないですか、
そうなんです。
だから見通しとしては個別株は安いもあるから買いたいよねって、うん、セクター個別戦略は買いですよと選んでね、はい、で日経平均はちょっと高いからショートやねっていうような見通しなんですよ、うん、
ずっとおっしゃってますね。
そうどっちやねんって言うけど、うん、まあ、今のところ当たってるんじゃないかと思っていて、うん、3万3500円大きく抜ける局面まだないんで、まあ、抜けてもいいと思ってるし、はい、抜けたら3万5500円でショートすればっていうぐらいなんで、これはもう本当に行き過ぎをまあショートしますと、まあ、指数っていうのはいきなりよくはならないんでね、1銘柄じゃないから225銘柄の集合体なんで、特に225はね、はい、だからやっぱそこはまあすぐに、まあ、大きく変わるってことはないと思うんで、まあ、行き過ぎはちょっと無理せずショートで、あとは出遅れとか、あとはまあテーマ性があって、業績の方向に舵を切るものはロングと、ロングっていうのは高揚株買いというような、はい、まあ、話はしてるんですけど、まあそんな感じで日本の決算は、まあ、多分いいでしょう。ただ、為替が、145円ぐらいにいた場合は意外と19から情報修正する会社があったんだと思ってました、うん、ただこれが円安から円高の方に触れてしまっているので140割れとか、まあ、138ぐらいまでありましたけど、そうなっちゃってるんで、まあ修正はまあ29でいいかみたいな、前のめりで19にしなくていいが、去年ちょっと楽観視してたら、まあ、痛い目にあったしみたいなのも多分あると思うんですよ。だから多分保守的にいくと思うんで、情報修正は出ないけれども進捗がいいというような、まあ、形になると思います。で進捗はいいんだけど、業績自体もいいんだけど、それ以上に指数買っちゃったよっていう状況だ、うん、になりそうなんですね、うん、まあ、1銘柄もほぼ1銘柄発表する数銘柄しか発表されてないですけど、はい、3月決算だから、その状況になった時に日本株売られるから、その、まあ、3万3500円まで買っちゃった人を納得させるような、すげえと思わせるような決算が出ないと植えてないんじゃないって、新井さんが思ってたような植えてないんじゃないって僕は思ってるんですね、はい、うん、だからもしあるとしたら来年もね、一応まあ 10% ぐらい伸びる予定で見てるんで、うん、来年の業績をまあいつも言って織り込む年末ぐらいかなは、当然 PR がさ 15.45 倍を大きく超えて16とか17に近づいてもいいと思ってるんですけど、 まあ、そんな状況ですかね、うん、
あのちょっと振り返りとして、うん、以前もまあ伺ってますけれども33,500円で半分ショートくらいかなっていう今お話じゃないですか、うんうんうん、あの上に行ってしまったらその逆に行ってしまった場合、うんうん、どのくらいまで許容していいのか。
あら許容はだから33,500円で売って半分売りましょうってじゃないですか、はいはい、売る予定ので 35,500円で、はい、だからもう一回同じ、ね、そう同じ分売りますと、はい、でそうすると 34,500円のポジションが出るできるんで、うん、まあこれぐらいだったら、うんまあ、この前取った分を考えると、うんまあ、実際バブル後最高バブル後最高バブル史上最高値ぐらいまでショートしててもいいんじゃねえかなっていう気が意外としますよ、うん、バッファーがあるんで、うん、でそれで個別株ロングにしたらさすがに儲かるだろうしってなるとまあうんまあただいきなりそこまでいくかっていうとそれは難しいと思ってるんで、うん、まあまあロングで儲かったから余裕を持ってショートポジション取ろうぜっていうのがまあこのまあ、きっかけというかね、まあ、見通しの根源でもありますけどね、う
ん、確かに35,500円でもう半分ショートに入ってもいいっていう気持ちでいたら、うん、あの33,500円のポジションがちょっと、ねうんあのうん、上に行ってしまってもまだまだもうちょっと上に行ったら買い時だしみたいな、なんかちょっと精神的に違う感じがしますね、
うん、なんでそうするかっていうと34,500円でポジション作るならそこで売りゃいいじゃんと思うけどそこまで行かなくて下がっちゃうかもしんないじゃないですか、うん、それでいいんすかっていう話でしょ、うん、そしたらお前半年座って何やっとったんだって話になるわけじゃないですか、うん、だからまあよくあるテクニックだね。その日だけでやっぱ高値って決めれるわけじゃないし、うんまあ、むしろ1週間に1回しかこれ出てないわけだから、はい、だからやっぱりそういうそのゾーニングというか、うんまあ、ゾーンでそのポジションを取っていくっていうのはやっぱり必要だよね。その時間をしっかり取ってゾーンを取ってっていう、ね、だからどっちかっていうと投資家って、まあ、そのゾーンでその 3D じゃなくて 2D の投資してるんですよ、うん、もう期間値段悪いみたいな。だから期間と値段を 3D にして、はい、あの挑まないと意外とその変なところで買っちゃったなっていう後悔に苛まれることってすごく多いんだよね、うんうん、だからやっぱり、うん、その 3D で買ってるんだけどもう近視眼的すぎて、うん、もうずっと 2D でもう期間関係なくもう株価でいっちゃってる人っていると思うんですよね、うん、だからやっぱり期間をちゃんと取りながらこの方向性特に指数なんでね、うんまあ、指数の方向性を考えつつね、まあ、ポジションを取っていくっていうのは結構大事なんじゃないかなと思ってますけどね。
まず買う前に買うときにきちんとその 3D で、うん、考えてから入らないといけないですね、
うん、そうですね、はいうんまあ、そこはすごく大事なことだと思うしある意味ねその日経平均のロングショートも 3D みたいなもんで、まあ、2D なんだけど 3D みたいなもんですよね、うんうんっていうのは話でして、トピックとしてはね、そうそう、米国の決算をね、持ってこなきゃいけないんですけど、これ資料まだないです。さすがに数銘柄しかまだ発表されてないんで。はい、で、まあ、金融株ね、一応まあ、データ得るということなんですけど、まあ、そんな悪くなかったですね。予想通りです、ほぼ。うん。で、トレーニング影響も取れてますし、まあ、こう住宅不況と言いながらも、意外と住宅ローンでリテールのところも取れてますし、って考えると、まあ、この米国の、ね、株価の動き見ても、その売らなきゃいけないような、その、まあ、決算では全然ないよね、ということで、まあ、2級のそのボトムって考えると、これがボトムだったら意外とそこって浅いよね、浅かったねっていう、だから今年はだから、本当に、このままいくとプラス前年比 1% っていう数字は意外とクリアできるんじゃないかなとは思ってますけどね、うん、
クレジットカードの利用者もまた増えてきたっていうのがね、
そうそうそう
金融業界ちょっとプラスだったんですよね。
意外とそこはお金がないんじゃないかという人もいるかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりちゃんとあの消費活動が復活しているなりレバレッジをかけるなりというような、消費行動になったアメリカ型の消費行動が戻ってきたっていうふうになるので、うんまあ、それはやっぱりプラスですよね、うんうん、
もしそれがお金がないんじゃないかが、うん、それが正解だった場合は後々ちょっと苦しくなってくる
そうですね。あとね多分このクレカを使いますとかいうふうになった一つの理由は意外とインフレが落ち着いたからもあるかもしれないですね。
落ち着いた、
うん、だからなんか今買っても 後から買ってもあんま値段変わんないよねってなったら消費するじゃないですか、うん、だし今買ったこれ高いかもしんねえぞと思うかもしれないじゃないですか、うん、はい、それは生活必需品をやっぱり基本的に買って、その中でも高いから生活必需品の中でも必要なものから買ってって、だから肉の等級を落としますとかさ、まあそのシリアルにしますとか置き換えとかさやるんだけど、それが落ち着いてくると、まあちょっと経済学的にどうかという話もあるんですが、まあ普通に考えて、まあだいぶ物の値段が落ち着いてきたんだったら、じゃあ買いたかったやつ買おうかっていうのも意外とあると思うんですよ。だそこがまあ消費につながっている可能性っていうのを僕は否定できないんじゃないかなと思ってますけどね、うん、だから、まあ、このままインフレ落ち着くとクリスマス商戦にお金を使う可能性っていうのは、うん、ひょっとしたらあるかもしれないというふうに、ね、まあちょっとね、妄想するんですけど、まあこれはまだ先の話だからね、うん、はい、うん、この後何があるかわからんし、
確かにね、ジャクソンホールもあるし、ね、
そう
8月に、
そうなんですよ。でこれ金利がひょっとして下がってた場合は意外と消費意欲は出るかもしれないですね、うん、はい、うん、
そう、コメント、富裕層は高級品でインフレヘッジかいってありますね。
まあそうなんだけど、でもさ、なんかデートナーとかさ、レクスのデートナーとか一番高いとか700万で使っちゃった人今500万だからな、それで行く行くと思って買った人は全然ダメだねみたいな、
確かに、
ね、そうそうになっちゃいますからね、
なかなか物の投資って難しいですね。
いや難しいよ、だから高い時の物の投資が一番むずいんだって、うん、バスに乗り遅れるなっていう考えもあるし、はい、まあ、それ株でもそうでしょ、うん、なんだけど落ち着いてから買った方がいいことも当然あるし、でもね、ブランド物とかって定価は下がらないからね基本的にね、ずっと、うん、なのでやっぱり買うしかないよねみたいな、あのバンクリ買おうと思いましたけど2回値上げしやがって買えなくなっちまったじゃねえかみたいなのってよく聞きますよね。そうそうそう、
やはりね、物でも株式でも何でもこうちょっとなんて言うんでしょう、加熱してるときは目が向いてしまいますし、
う
ん、で手を出したくなるけれど、
危険ですね。
そうですね、ちょっと冷静に、
うん、自分を持った方がいいぞみんな
です、ね、一番難しいことです
ね。売り切れたり値上げしたらムカつく気持ちは分かるけど、
はい、うん、なんかね、あの焦る気持ちはとても分かるので、はい、
新井さんめっちゃ焦るタイプでしょ意外と。
でも結局一家あの流行ってるものに興味がなくなってしまうタイプなので、あのそういうへそ曲がりなので、
な、
はい、加熱してると目が意外と向かない、
周りに流されるって感じないもんね。
ないない、
そうですね、うん、マイペースで生きてます
、はい、ただみんなマイペースな気するけど、マウスさんもマイペースなんだとか言って、
いやいや私も結構焦るけど、ね、なん
か、ね、そうそう
早くしないと消費じゃないけど仕事
仕事は
焦らされるみたいな
仕事はあの多く抱えられてるのでもう仕方ないですよね。
そうだよね、うん、それすげえわかるわ
うまい棒でインフレヘッジ、
うまい棒ね、うまい棒ね、もうお菓子の値段も、
うん、
そうね、ね、上がりすぎていて本当にもうピンとこない価格になってますね。
アイス好きだしね。
あ、そうですね、アイスはどんどん高くなってます ね、 もうまあね、あの夏ですからね、もうちょっと高くても、
古典の差し入れにアイス持っていく話でしょ
う、ね、そうですね、冷蔵庫がないかもしれないな
めっちゃ溶け溶けるんでしょ
はい、ということで、まあ、ちょっと私今のお話でクリスマス商戦が気が早いけど、うん、本当に楽しみになってしまったんですけど、
まあ、そこは意外と ね、 消費を考えるときとか経済考えるのやっぱ基本だから ね、 ね、米国の消費はもう8割ぐらいは、まあ、GDP の消費だからね、うん、だからそれの良し悪しで相当変わるのは間違いないからな、
はい、うん、そうですね、ちょっとクリスマス感を味わいながら真夏のね、うん、放送をお送りしてますけれども、うん、まあ、今後の、まあ、決算進んでいってどうなるかというのもまた来週以降も、
うん、そうですね、はい、まあ、今のところは米国はいいスタートでもないけど、波乱はないねっていうのが一言
の、
うん、
そのあたりが今の株高 な、 か
な、うん、なっちゃうと思います、
はい、波乱がないだけで十分ね、ありがたいなという感じはありますね、
うん、
はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。
詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは、おかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、エクスパンド株式会社代表取締役 CXO 南木徹さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
南木さんは次なる QR コードに変わるもの、エクスパンドコードを手掛けておられます。で、昨年12月にお話を伺いましたけれども、今日は事業の進捗があるということで詳しく伺っていきたいと思います。でそもそも御社は、未来の都市空間と情報化社会をデザインすることがビジョンで、QR コードって非常にこう景観としては損ねてしまうので、御社は細長い状態のバーコード、このエクスパンドを手掛けていらっしゃいますが、これ改めてどういったものでしょうか。
はい、もともとは当社の前身が都市とか交通の案内表示のデザインをしていたというところから始まるんですが、空間からスマートフォンに、つないで、例えば多言語で情報を提供するっていったような場合に、QR コードを使うとすると、例えばその駅の案内表示につけるとしたら、座布団ぐらいのサイズになっちゃうと。
座布団、はい、めちゃくちゃ大きい。
そうですね、なので、もう少し、空間を有効活用できるような形で、使えるツールがないかということでスタートしたのがこのプロダクトです。
細長いバーコードなんですよね。はい、坂本さん、いかがですか。
はい、こちら。そうですね、いや非常にこれ、この前もお話聞いて面白かったんですけど、もうちょっとこのコードについてお伺いしたいと思うんですけど、このコードっていうのは作ると有料なのかっていうか、マネタイズ面をもう少し伺って、進捗など聞けたらなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。はい
はい、まず無料で、生成自体はできるんですが、サブスクリプション版、有料版というのも用意してまして、これはプロユースに向くような機能が用意されています。でマネタイズはですね、理想的にはそのサブスクリプション版をですね、世界中で使っていただくことで、スケールするっていうシナリオなんですが、足元ではやっぱり技術コンサルティングとか、そういったところで、ベースを作っていく形になっています。
よくある QR コードも連想の商品ですが書いてあったりするじゃないですか。あれもやっぱり少額のお金って払ってたりする、それとも無料なんですか、ああいうのは。
そうですね、はい、QR コードはもう完全に特許を開放して、それを読み取る機器で儲けるっていうのが連想のビジネスらしいです。
御社はどっちかというとその、コードのそのなんていうんですかね、作るソフトっていうんですか、ソフトっていうか、そういうので課金するような感じになるんでしょうか。
そうですね、はい、コード自体の利用料が、将来的には柱になるはずなんですが、はい、先ほど申し上げた技術コンサルティングと、あとは中期的にはそのエクスパンドコードと相性のいいアプリを提供していくということで、それが中期的なビジネスになります。
以前ご出演を、いただいてから事業に進捗があったということなんですけれども、どんなところなんでしょうか。
はい、進捗でもなかなかそのスタートアップとしてそのマネタイズに苦労しているところがあるんですが、12月の時点で計画していた主に4つの分野についていろいろ実装を進めています。4つというのは具体的には屋外広告、アート、スポーツ、それから音楽と、この4分野この半年進めてきました。
具体的に少し教えていただけますか。
はい、4つの中だと、屋外広告を読み取ることで、屋外広告につけた大きなエクスパンドコードを読み取って、コンテンツを見せるという実験をしているんですが、 その中で NFT アートを公募して、それをモバイルで見せて、そのアートの AR ボタンを押すと、そこら中にアートを貼れるっていうサービスが比較的引きが良くて、そこからいろいろ展開していこうと思ってます。
これ銀座で一回されたんですか？
そうですね、物理的にその銀座に何かギャラリーを開いたっていうわけではないんですが、10月には実際にその銀座の中央通りでやる予定にしています、
NFT の画廊を開設予定、
NFT 画廊っていう、今モバイルサイトなんですが、
モバイルサイトなんですね、
はい、でそれに関連して実際の銀座でもそのアートとか、クリエイティブと NFT を掛け合わせたイベントっていうのを、実施します。
なるほど。あとスポーツ×エクスパンドコード、これどんなものでしょう？
はい、これちょっとまだかなり、なんて言うんでしょう、模索してる、はい、状態なんですが、J リーグを目指すサッカークラブにチームに、使っていただいてまして、ケージで主に使っていただいています。
音楽とも相性がなんか良さそうな感じはありますよね、
ですね、はい、とは思うんですけどね、ラフォルジュネっていう、音楽祭、ゴールデンウィークにあったんですが、そこで、イベントの案内で使っていただいてます。
いろんなところで、利用されるシーンがやっぱ想定できますよね、で以前NFT のお話もされてましたけれども、ここ特許の準備をされてるそうなんですね。
そうですね、あんまり強力な特許がなかったっていうのは結構いろんなところから怒られる一つの要因だったので、国内の特許はすでに取得済みなんですが、PCT 出願という、国際出願はすでに行っています。
なるほど。この横長であるという形に対して特許があるということですか？
そこは残念ながら取れなくて、横長 のデザインは国際商標登録は終わってるんですが、特許としてはそのエクスパンドコードを、どこかの URL に飛ばすところについて、普通のデータベースと NFT と二重にするっていう、
二重に、
はい、その処理で取ってます。
そうか、 NFT のところで取られてるんですね。
そうですね、
あと最近はデザイン賞も受賞されたということですけど、これどんな賞なんでしょう？
はい、ちょっとマニアックなんですが、オーストリアの、情報デザイン国際研究所っていうところがありまして、そこのトリプル ID 賞っていうのを今年受賞しています。
このあたりはどういったところを評価されて受賞されたんですか？
やはりQR コードを使って都市の利便性を高めるっていうニーズは世界中あるんですが、やっぱりその座布団のような QR コードを貼りたくないっていうのはもう
皆さん思いますよね、
はい、そういうニーズ自体はあるので、そこら辺を評価していただいたようですね。
確かヨーロッパとか、ね、日本とか、景観すごく大事にしている地域ありますから、何か、告知したいときに QR コードの大きいものじゃなくて細長いものっていう ね、そのあたりは非常に理解できますよね。
そしてこのエクスパンドコードなんですけれども、どういったところにどのくらいの需要があるのか、新たに見つけたものなどありましたら教えていただけますか？
はい、これはかなりまだ模索の段階ではありますが、先ほど申し上げた屋外広告、自社で、銀座8丁目につけてるんですが、ここから読み取ることでいろんなものが出てくるっていうのは結構可能性があるかなというふうに思っています。一つは先ほどの、NFT アートのギャラリーが出てきたりするんですが、あとは祭りに合わせて、スピードくじとかですね、そんなのも今用意しています。
あと台湾とも何か取り組みされてるんですよね？
もともとパートナーシップを締結している会社がスタートアップがあるんですが、そこが徐々にいろんな実装をし始めてくださっています。
台湾のタクシーとか博物館とかそういうところでも導入されてる、ね、
はい、実証実験で、やり始めていただいてます。
ここも楽しみですね。
広いですね。
その他、いろんなところで、こういった普及活動って必要かと思いますけども、どんな形で普及されてますか今は？
そうですね、今はやはり、その実際に自社での実証実験を、メインにしつつ、やはり先ほど、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、NFT アートの、を通じたそのクリエイティブとの相性っていうのがいいっていうのは感じてますので、それを例えば今回の10月のイベントだったり、いろいろなそのクリエイターと関わる
コラボして
ってことですね、はい、イベントに展開していきたいと思います。
で南木さんはもともとデザインに関わってこられた実績が非常にありますけれども、 単純にこの横長のコードに人はどうしてデザイン性の高さを感じるんですか。
はい、まあ、横長でなくてもいいんですが、うん、やっぱり貼り付ける部分が少なくて済むっていうことによって景観とか物のデザインを、うん、尊重して、はい、そこに目立たずに溶け込むので、うん、全体としてデザインの高さ、デザイン性の高さを感じるんではないかと。
この
線いかがですか。そうそう、面白いですね。お前も聞いたかもしれないですけど、メンバーはどのような形で運営されているか教えてください。
はい、まあ、最小メンバーなんですが、コアメンバーが3名と、あとはプロジェクトごとに国内外のパートナーと、仕事しています。
このあたり このなんていうか、横長のものって私たちの一般の、まあ、ユーザーでもすぐに作ったり使えたりできるんですか。無料で一旦、
はい、サイトから自動で生成できるようになっています。
エクスパンドコードっていう風に入れたら皆さん行き着く。
そうですね。
利用料はどのくらいかかるんですか、作るのに。
無料版は、無料です。
無料なんですね。はい、じゃあ例えば私、坂本さん、新しい書籍出ましたと、でよく登壇資料とかに、ここの QR コード読み込んでねみたいな資料にやるじゃないですか。それをエクスパンドコードでやるってことも、もちろん可能なんですね。
そうですね。カーリングなんかだと結構会場でそういう使い方していただいて、
カーリングの選手の、
なんか真淵さんのお写真とか、あと書籍の写真の下にね、こう、うん、細長いそのね、エクスパンドコードがあって、うん、書籍の写真にスマホをかざすと飛べますよみたいな感じでお知らせができるってことですよね。
すごい細い、まあ、本当に細いじゃないですか、はい、それをキャッチできるんですね。
そうですね、そういう点では QR よりもちょっと技術が必要にはなります。
読み取るときに。
そうですね。
そうなんですね。
着てる T シャツもそうなんですけど、
あ、本当だ、
本当だ、
コードがついてますね。
そこから読み取れるんです ね、 ですね。なんか本当にデザイン性高いですよ、
ね、おしゃれですね、
うん、おしゃれおしゃれですね。では最後に今後の展開について教えてください。
はい、ちょっと先ほども触れてしまったんですけど、その NFT アート の銀座 NFT 画廊っていう企画に絡めて2つ企画を進めてまして、うん、1つは山手線の沿いの屋外ビジョンをめぐる東京 NFT アートキャラバンっていう、まあ屋外ビジョンでそのうち その画廊に収録している作品を紹介するっていうものがあるんですが、今週は池袋の東口のビジョンでやってまして、来週から新宿みたいな感じでやってみます。
ぜひ、ね、ご興味ある方は、ね、アクセスしてほしいなと思います。
はい、
はい、
10月のイベント、ね、楽しみにしております。はい、ということで南木さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは真淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さて、いやちょっと T シャツおしゃれでした ね、 社長が
デザイン性すごい高いですよね。
ピンとか入った。
坂本さん、T シャツ結構おしゃれなのいろいろ、うん、
ね、結構好きですね。だって好きですよ。上半身しか映んねえじゃん、この、ね、この番組さ、
出演者ってそうですもんね。
今日のかわいいよね、これ。
かわいい、
かわいいです、はい、
いつもどこで選んでる。
これはね、竹尾菊池です。
あ、そうなんだ、
はい、袖が片方色が違って、
ね、
かわいい、
ね、かわいい。
あ、安いのから高いのが3ランクぐらいあるんですけど、
ね、うん、いつもね、坂本さんの T シャツとかロンTを見るの楽しみに実は、
うん、皆さんそうですよね、
全然ですよ、普通に買えますから。
今度エクスパンドコードの入った T シャツなんか作ってみたらいいんですか。
あ、なんかユニクロで作れるからね、 UT で。
そうか、そうか、そうそう、イベントなんかに出られるときに、うん、私にスマホをかざしてくださいって言ったら、
うん、コードを出ますみたいな、
は
い、
座布団の絵描いた QR コードつける
みたいな。面白い、面白い、逆手に取って。そうそう、
座布団の
あの座布団の絵の下にエクスパンドコードをほっと入れるといいんじゃないですか。
そういいと思う、
うん、デザイン性がどうなのか、うん、外国の方に受けそうですけど、
ね、意外とおもろいかもな、ね、うん、もうちょっと加工してるんだったらここに矢印とかつけるとさ、うん、パラメーターっぽくなったりとかして、
うん、面白い、うん、いやこれからどんどんね増えていきそうですから、皆さんもね、うん、街中で見つけたよなんていうのがあったら ねコメントで教えていただきたいなと思います。さあそれでは、注目セクターや銘柄選別のポイントをそれぞれお聞きしていきます、うん、では坂本さん、
はい、僕はね基本的に今日振り返りかな、
はい、うん、振り返り、なぜここで振り返りなんでしょうか。
やっぱ振り返りをさ、やっぱないがしろにしたらいかんですよっていう話になると、ごめん、あ、先週の料理自慢してはっていう、はい、そんな話です。もう一銘柄あるからね、
ちょっとね、はい、坂本さんからは振り返り銘柄ということで、うん、2銘柄挙げていただくことになっております。では馬淵さんは。
私は、建設業界の人材派遣で業績好調なところです。
お、人材ですね、うん、うんうん、人材はね、あの坂本さんのお話の中にもね、うん、いろいろこれまでも出てきていますから、確かに
そうですね、自動車関連とかね、はい、ね、
そして馬淵さんの、まあ、DX などもね、はい、そうですね、
はい、今回は建設です。建
設、お、珍しいですね、建設の
建設業界今いいですから、ね、戻ってきてるん で、それに関連する人材というところですね、
はい、いろいろね、あのいろんな、まあ、半導体関連なども、うん、あの日本に工場がっていう話でね、はい、あの人材ありますけれども、建設はどういった人材が、ね、求められていて、うんうん、また特殊な業界かなと思いますので、その業界で、業績がいい、かなり、ね、あの見どころがあるのではないかなと思います、うん、リスナーの皆さんもということはあの銘柄かななんていうのをね、今
お待ちください、
はいはい、考えていらっしゃるところかと思います。
そう、ね、俺、うん、実はその銘柄にしようかなと思ったんだよね。そうそうそう、
嬉しい
ね、
い
や高すぎだね、やめようみたいな、そういう話
ちょっとね今戻って
ね、そうそうそうそう、っていう、そうそう、そんな感じ、
うん、もうより一層注目度が今高
まってます。会社でもさ、なんで上がったんだという話が分かんなかったんで、馬淵、ね、さんに聞きます。
あ、ぜひそのあたりもね、はい、坂本さんも上げたくなるような銘柄ということで、ね、はい、気になります。坂本さんからは振り返りの銘柄2銘柄、そして馬淵さんからは、建設業界の人材派遣についての、銘柄を1銘柄挙げていただく予定となっております。さあというわけで、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。やっぱりこの番組は3人じゃないとね、
はい、ありがとうございます、
いけないですね、そうそう、という感じで、まあ、3人揃ってお送りしていますけれども、うん、いや皆さんね、夏をどう過ごすか、ご予定はいかがなんでしょうか。なんか楽しい予定ありますか。
まだあれさんに予定聞くのか、うん、どこに旅行行くんだろう、
まあ、教えませんけども、
教えませんけど、
自分が教えない
。でも前画廊がね、画廊が終わったらちょっとご褒美だ ね、
秋ですね、うん、秋休みはなんか撮ろうかな、
ま、次の個展があるからまた写真撮りが
あかんない。そうですね、そうなんですよ、あの慌てて撮らなくていいようにね、あの常々撮っておかないとね、コツコツ積み重ねというのはやっぱり、
ま、熱中症になるから、そうしたらそれと休みを取る話です。はい、次
秋口からね、また撮り始めようかなと思いますけれども、あの写真活動も、そして投資の勉強もね、コツコツですね、
本当ですね、
急には積み上がりませんので、コツコツいきましょう。はい、さあそしてですね、冒頭にもお知らせしましたが、坂本さんの新著のプレゼント、ぜひ、番組公式サイトをチェックしてみてください。7月26日発売となります。ぜひ、お手に取ってみてください。プレゼントご応募もお待ちしております。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。